ココサンジのうららかラジオ。皆さんこんにちは。今週も始まりました午後3時のうららかラジオ、月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、午後3時から午後4時までの1時間、ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。ということで、12月、今日が8日ですね。ということで皆さんね、そろそろ年末年始の準備したりとか、いろいろ大忙し、今年のね、やり忘れることないようにいろいろ世話しないね、毎日送っているかと思うんですけれども、なんか今日はね、今日のテーマメールが、その2025年を振り返ってっていうところで、元旦とか1月に目標立てたのを振り返っていこうっていうのコーナーをやる予定ではあるんですけれども、それをねやるにあたって、私は過去の放送を聞きまして、でそしたらさ、てっきり元旦っていうか、その最初の年明けの放送でやってたのかなって思ったらさ、1月最初に琴音がゲストで来てくれてたみたいで、そうだから全然そういうことをやってなくて、まあちょこちょこ琴音の目標聞いたりみたいなことはしてたんだけど、だからで、その次の週にみんなと一緒に今年の目標立ててとかやってたんだけど、そしたらその回でさ、なんでか知らないけど、いつもやんないオープニングトークをやってたわけですよ。あ、なんか新鮮でいいなと思って、今日もちょっとやってみようかななんて思ってますけど、なんかそれを振り返るのだけでもうオープニング十分じゃねって思っちゃうんだけどさ、そうね、何喋りたいとか別にないんだけどさそう、なんか過去の自分の放送を聞くとさ、うわー、なんか生きてんなって思ったりとか、酔いしれてんな、パーソナリティというその時間にって思ったりとかするし、私自分の放送2倍速で聞くんだけど、2倍速が結構ちょうどよくないって思っちゃう。なんか喋るペースをゆっくりしようとはなるべくしてるんだけどさ、それにもゆっくりすぎるのかなって思ったりとか、まあでも新鮮で面白かったなと思いますけど、たまにちょこっとは自分のね過去の放送を聞いてみたりするのもね、反省点がいろいろ見つかっていいなと思いますよ。でもやっぱ人とやってる時のラジオと自分だけのラジオとだと、このテンポ感というか楽しそうな自分の空気感とかが全然違くて、なんかわかりやすいなと思って、なんか時間足りないって本当に思ってそうな時と、あ、やべ、ちょっと、あ、ミスったみたいな時と、そういうのもね、面白いなと思いますけど。まあまあ、そんな感じで一旦ね、オープニングはこんなもんにしておきましょう。さあ、ということで、いつもやってる記念日を見ていきたいと思います。今日は何の日記念日編、毎日何かの記念日ということで、12月8日8ですね。記念日見ていきたいと思います。まず最初はですけれども、今日最初の記念日は、ことおさめ。例年2月8日にその年の農業のことを始めること始めがあるのに対し、12月8日はその年の農日のこと、なんだろう、ちょっと調べましょうそう、こと始め、そういうことをね、始めるのを始めっていうのがあるそうなんですよ。農事らしいですよね。一つ賢くなりました、今年の最後に。農事を始めること始めで、12月8日はその年の農事を終えること納めということで、そのね、2月8日のこと始めとこと納めを総じてこと8日と呼ばれております。地域によってはこと納めのことをことじまいとも呼び、里芋、こんにゃく、人参、小豆、小麦粉を固めたものなどを入れた、こと汁を食べる習慣がありますということで、なんかお正月のね、お雑煮とかそういうのに似たようなね、見た目してる、あったかそう、いいですね。冬は温かいものが食べたくなりますからね。と ということで他を見ていきます。針供養、その年に使用した針や曲がって使えなくなった針を豆腐やこんにゃくなどの柔らかいものに差し神社に奉納する習慣が例年12月8日に行われております。地域によっては2月8日もあるそうです。古来より日本には裁縫文化があり、裁縫技術も高かったことから針供養は大事な民間行事とされております。日付は12月8日とは限りませんが、浅草寺境内の淡島堂、淡島神社など、では針祭として針仕事の上達祈願も込めた供養が行われております。私は裁縫は全くもってやらないので、もう靴下は穴が開いたらさよならか、まあ、ちょっと試しに縫ってみるかぐらい。本当に私が縫えるものは穴の開いた靴下ぐらいしかないかなっていうぐらいには家庭科がすごく苦手で、手縫いとかの時まではまだ小学校とかで教えてもらってやってたけど、そのさ、教わった1年間ぐらいはできるんだけどさ、その後頻繁にやらないから忘れていくわけよ。玉止めとかさ、玉結びとかさ、なんか糸を二重に取るパターンと一本垂らしてね、こうなんか糸同士を二重にしないように、その一本通し一本ブラブラみたいな感じでやってるやつわかる。そう、そういうのでもね、縫ったりとかね、してたりとかね、返し縫いとかさ、なんかわかんないけど、見えないように縫う、飾り縫いだっけ、なんかわかんないけど、いろいろあるじゃないですか。そう、そういうのやったりもしましたけど、全然覚えてないです。さあ、あともう一つ、有機農業の日。2006年12月8日に有機農業の推進に関する法律が成立したことにちなんで、脳を変えたい全国運動関西地域ネットワークが記念日に制定していたものを、時代の農業と食を作る会が伝承しております。有機野菜、有機農業は化学合成された肥料及び農薬を使用しない、遺伝子組み換え技術を利用しない農業のことで、12月8日に記念日に合わせて自然と調和した安心安全な有機農業を地域ぐるみで推進していく大事さを提唱しております。他にもございます。12月8日の習慣や、慣習伝統行事、少しご紹介します。釈迦浄土へ、お釈迦様が悟りを開いたことを浄土を祝うための法要。日本では老月、12月の8日に浄土したとの伝承があるため、例年12月8日に多くの仏教寺院で浄土会が執り行われております。なんと、まあ、やっぱりこの何でしょう、12月となるとこう今年1年のなんか納めっていうか振り返りみたいなのがすごく多くはなりますね。さあ、ということでいろいろございますけれども、一旦こんな感じでいかがでしょうか。来週もね、一体どんな記念日があるのかお楽しみに。ということで、本日も16時までの1時間よろしくお願いいたします。ということで、改めまして、月曜日パーソナリティのクレハです。今日なんか早くないと思うかもしれないんですけれども、なんか意外と早く進んでおります。特にゲストとかいないんですけどね、呼びたいなと思ってるんですけど、本日の1曲目にここら辺で参りたいと思います。本日は2025年一番聴いた曲をテーマに、募集しておりました。今回はね、いっぱいたくさん曲をね、みんなからリクエストいただいているので、そのリクエストだけで多分いけそうかなと思います。さあ、ではでは、まず1曲目です。ラジオネーム M さんの今年一番聴いた曲をかけていきたいと思います。それでは本日の1曲目、ストーンズでバリア。さあ、ということで、本日の1曲目、ラジオネーム M さんの一番聴いた曲、ストーンズでバリアでございました。なんだかんだね、ストーンズってあんまりかけたことがなかったかも。 なんかすごい新鮮でしたね。はい、ということで月曜のうららかさんではテーマメールを大募集中。今週のテーマは2025年を振り返ろう、今年の私に点数をつけるなら何点ということで、まあ残りね1ヶ月も切りまして、あと3週間ほど、8、15、22、29、そこにあと、まあ、4週間ぐらい、今週ちゃんと入れたら4週間ぐらいはありそうですけれども、1ヶ月じゃん今週なんか今月じゃない、今月ちゃんと1日から月曜日が始まってるから月曜日5回もあるんですね。なんとなんと、私まだまだラジオあるわさあということで、今年も残り1ヶ月を切っておりますけれども、今年のね1月に目標をみんなで立てたというところで、そういった目標をね振り返っていきたいと思います。今回はですね、琴音とキミちゃんにもお便りちょうだいって言って振り返っていただいておりますので、まずは2人のね方から振り返っていきたいと思います。ラジオネームキミコちゃんはい、ということで、金曜日パーソナリティキミちゃんからの振り返り。今年の私の目標達成率は 40% です。年始めに4キロのダイエットとたくさん映画を見る宣言、見るというのを目標にしていたんだけど、ダイエットは大失敗、むしろ増えたかもしれない。来年こそはピラティスに通います。映画は結構見れたけど、目標にしてた30本は見れなかったので、来年またたくさん見たいなぁ。ということで、今年の充実度は 70%。旅行にもたくさん行けて、やりたいこともいろいろやれたので、とっても充実はしてました。個人的に沖縄と上海に行けたのが楽しかったなぁ。でも、資格の勉強とか、もろもろおろそかにしてしまっていたので、来年はスキルアップの年にしたい。今年の私、総まとめかな、これはね。今年の私は50点。来年はもうちょっと仕事でき女になりたいです。自分を好きになれるように少しずつだけど頑張ります。ということで、めちゃめちゃ細かくね、点数とパーセントと送ってくれましたけれども。まずね、来年こそはピラティスに通う宣言。キミちゃん、私の仲間かもしれない。幽霊部員にならないように私はね、幽霊部員抜け出すぞ宣言しましたけれども、一体まあね、それはちょっと後で振り返りまして、まあ私なりがちなんで、キミちゃんはそうならないよう、ぜひね、目標達成しっかりとしていただきたいなと思いますし、あとは30本、映画ね、30本ってすごいけど、実際は何本見れたのかがちょっと気になりますけど、私は今年は比較的映画館に行った方ではあるけれども、結構まあやっぱり行くきっかけが推しになってしまうことが多くてさ、なんかシンプルに映画館で見たいって思ったものをちゃんと上映内で行けたのが2本ぐらいしかなかったかな。それこそ最近見た爆弾とかだったから、あーでもそんなことないか、先月は比較的その前もって作品で見たいと思って行ったものが多かったから、3本4本、まあ、5本いかないかなぐらいはちゃんと映画館で見れて、まあ、あとは推しきっかけで数本プラスみたいな感じだったけどね。最近は映画もね高いから、この30本っていうのはきっとサブスクとかも含めて30本なんだろうなって思いますけど、だって普通にね、映画館で全部見るって言ってたら2000円じゃん、今一般人が、一般人大人が、だから32,000円かけて23が6、わかんない、6,000円、違う6,000円にゼロ、6万円ぐらいってことかな、かかりますよって、すごいね多分。ということで、まあ、キミちゃんのね、今年の達成率 40%、充実度 70%、まあ、間を取ってね、今年の私的は50点というとこですが、来年はね、より100点に近い結果になるよう、たくさん充実した1年を過ごしてください。ということで、続いて、琴音、水曜日パーソナリティ琴音の今年の振り返り。1月に立てた目標は何だったか忘れたけど、痩せるって目標は 40% やな。夏の舞台では結構痩せてたけど、寒くなるにつれてめっちゃ太った。大きい仕事をやるって目標は 30% やね。舞台もそうだし、エキストラだけど大河ドラマに出たり 割と仕事はしてたかな。まだまだ役付きとかやれてないから頑張りたい。充実度言ったら 60% かな。仕事もあってキャンプにも行けて結構忙しかった。ただお金はなくなったから財布の充実度はゼロ。今年の私は総合的に見て45点。大きい仕事はもらえてるのに自分がまだその域に達せてなくて受からないことが多かったけど、逆に仕事を振ってもらえるようになってきてるから、あとは自分が頑張るだけだなって思う。あと今年は体調を崩したりして迷惑かけたのもあるから、来年は体調管理とダイエットと仕事を勝ち取れるように頑張るということで、なかなかこうね、難しいなって、現実厳しいなっていうね、そのなんだろうな、一個自分の壁とぶつかりながら過ごした1年っていうのがすごい伝わりますけれども、1月にね、一緒にね放送で立ててた目標、あの痩せるとかもそうだったね、なんか自分を磨く的なことも言ってたし、なんか大体合ってますこの振り返りで。そうね、でもでも知らなかったんだけど、エキストラで大河ドラマ出てたって教えてよ大河ドラマ見てないよ。そうね、舞台もねいろいろやってたし、なんなら新しい舞台もね決まりまして、あの今私がこっそりうららかラジオの固定にしましたけど、 X のね、劇団ひまわりのシアター代官山でやるバンクバンレッスンっていうお芝居が、年明け2026年1月30日から2月1日日曜日まで、やるということでね、いろいろお芝居、もっともっとね琴音ちゃんのお芝居がいろんな人に見つかって、メインのねキャストでテレビ出てくれる、舞台出てくれる、そんなね日を楽しみにしておりますがね、まあ難しいところもあるけど、悩みすぎず頑張っていただきたいなと思いますよ。でも確かに琴音は今年はすごい、なんかいろいろ今こういうオーディション、まあ具体的な何かっていうのは私たちはわからないけど、なんかオーディションがあってとか舞台があってとか稽古があってみたいなね、忙しくしてた、そうじゃない、忙しくしてたから、なんか旗から見てすごいな、頑張ってるなって思ってました。そう、そんなね45点なんですね。まあ来年はねこれが1点でも増えて、みんなねなんだかんだ自分に厳しいなって思いますよ、2人は。そうね、大きい仕事もやってもらって、この今年の振り返ってね、低かった点数が来年はもっともっと高い点数になっていただくように祈っております。さあ、続いてイギーさんからの振り返りでございますけれども、ちょっと待ってね、イギーさんのが、私の今年の目標を振り返ります。健康的にマイナス2キロ、体脂肪率マイナス 2% を維持を目標でしたが、結果はマイナス1キロ、マイナス 1% を維持しております。目標は達成できていませんが、今の体型が心地いいと感じているので良しとします。大事。2365日、風邪をひかない、今年早々体調を崩しました。3旅行に行く、結局行きませんでした。4自分らしさを見つける、少しずつですが分かってきたような気がします。目標を達成するのは簡単なようで難しいですねということで、まあまあでもね、立てることに意味があるから、立てるからやろうっていう気持ちになりますしね、立てたからやんなきゃっていうさ、その枷、今年頭に自分に枷をねつけるという大変なねことをしてるんですよ皆さんでもそのおかげでね、何かしら叶ってるものはきっとあるだろうし、でも少しずつだけど自分が分かってきたっていうのは結構大きいねことだと思いますよ。来年はねまた元旦、私年明けが多分1月5日かなので、多分そうだよね、カレンダー的にはそうなので、そこのあたりぐらいで、またみんなのこのなんて言うんでしょう、目標2026年の目標を聞きたいと思いますので、その際はね送っていただければと思います。 さあ、私クレハ的振り返りをしますと、その、まあ、目標をね、立てた回を聞いたところによるとですよ、私は、まず1、運動する習慣をつける。2、人が呼べるような部屋にする。3、推し活を含まない旅行をする。4、就職。これができてたら、すごい褒めてあげるって言ってました。で、まあまあまあ、この中で言うと、達成度は2分の1ということで 50% です。で、まあ、何ができたか何ができてないかっていうと、まあまあ、運動する習慣1個ずつ振り返ろうか。運動する習慣を身につける、これは途中で終わりました。一時ちゃんとついたんですけど、それこそここで多分喋ったりした気がするんだけど、その喋ってる時期は習慣ついてる。ついてるというか、無理やり習慣にしようとしてた。頑張ってた。だけど、首を痛めてやんなくなっちゃってから、行くのが億劫になり、寒くなり、やらなくなった。で、今またやんなきゃなって思って、重い腰を上げようとして、るから、まあ、罰だよね。これはできてません。で、続いて、人が呼べる部屋にする。これは、私的には、今、なんだろう、すごい断捨離を、なんかね、すごい、3回、4回、4日ぐらいに分けて、もうほんとめちゃくちゃに部屋を掃除しました。母親の力も借りながら。で、むっちゃゴミも出て、本当にね、制服、中学の制服とか、中学の教科書とか、その、いつの時代だよっていうようなものも、ために貯めてたから、そういうのも含めて捨てたりとか。で、洋服も、買うんだけど、捨てないから、死ぬほど溜まってたの。だけど、それを、いや、いらないなって思って、ある程度もう着てない、この2、3年着てないなっていうものを片っ端からゴミ袋に入れた。そしたらね、4、5袋ぐらいになって、服だけで。え？って感じじゃん。で、まあでも今残ってる服が、なんかパッて見たら冬服ばっか残ってて、そりゃ今着るもんな、みたいな。で、かさばるのよ、冬服って。そう、だからまあでも冬服もそんなにでもこんな残さなくていいよなってちょっと思ってるから、またさらにちょっと時間見つけて断捨離しようかなって思ってるし、で、今その部屋のね、レイアウト的な感じで、ベッドとそのラックを買ってもらって、親に。そう、届くのがね、12月後半ぐらいにならないと届かないから、まだ中途半端な状態なんだけど、それまでに私が絶対やらなきゃいけないのは雑誌の断捨離。そう、推し様のね、断捨載ってる雑誌を片っ端から買ってた時期がありまして、それがもう山積みなのよ。本棚をなくして、で、違うものを置いたりとかしてるんだけど、そこに置いてたものをどかさなきゃいけなくなったから、置き場がない。で、とりあえずじゃあ雑誌は積んどくかと思って積んだら、すごい量になっちゃって、何冊あんのこれぐらい、本当に。だけど、その雑誌の中でも見るのなんて、その好きな人たちのページしか見ないからさ、他のページはもう、ね、いらない、そんなじゃあ厚みもなくなるはずだ、ということで、ブラックフライデーで、雑誌の収納、その、切った後の収納先を買ったので、それがもう届いたから、それをちょくちょくやっていかなければなっていう感じがまず一つ。なんで、まあ、100点ではないけれども、まあ、私的には非常に、今快適で自分の部屋から休みの日は出たくないなと思ってるので、80点ぐらいかな。あとの20点で人が呼べるぐらいにしたいっていうところ。で、あと、ま、次。推し活以外での旅をする。旅行をする。これは、全然ですね。行けてないですね。はい。琴音ときみちゃんと、海ほたる に行ったぐらいが本当に推し活以外でちょっと遠出したなっていうものになっちゃうな。あとはもう本当職場、仕事帰りご飯行ったりとか、うん、かな。あとはもう絶対推しと何かしらつながってるから、そう思うと本当に、あのね、今年の私は推し活、なんかさ、今年私25で、四半世紀来たから、推し活じゃない楽しみを見つけろって。あの、推し活に頼らない充実させた一年にするって言ってたんだけど、全然スタートからもずっと推し活してた。から、まあ、これは全然達成してない。で、最後、これができてたら一番いいねっていう就活。これに関しては、あの、正社員っていうその、まあ、肩書きが100点満点だったとしたら、まあ、80点ぐらいかなっていうところで、一応、あの、お仕事は決まって、就職っていう形にはなって、まだ働き始めてはないんだけど、今年の終わりぐらいかな、結構中途半端な時期から働き始めるんだけど、そう、バイトっていう形じゃなくて、ちゃんと週5平日行って、土日お休みみたいなカレンダー通りの、仕事をついにしますよ。そう、だから、ね、土日休みなんだって思う。私は今もう、え？って。でさ、その、仕事前の職場を辞めたのが11月、まあ、有給とかあったから、11月も本当頭に辞めたんですよ。で、そしたらさ、何が大変だって、1ヶ月あるわけですよ。その次の仕事になるまで。ってことは、1ヶ月遊びほうけてたら、そりゃお金がなくなるわけですよ。ってことは、働かなければならぬ。なんなら、その12月から働き始めても最初のお給料は1月末です。働かなければならぬということで、もう一生懸命今働いてます。で、何が大変かって、そんな短期でさ、あの、新しいバイト見つけても迷惑じゃないですか。だから、久々に、あの、派遣登録して、派遣のね、あの、日銭をこう、日々ちまちま稼いでるんですけど、派遣ってさ、なかなか、あの、いい環境がなかったりするわけですよ。まあ、職場も、あたり外れ、みたいなのがあったりするけど、だし、なんか、掲載には、この1週間枠入れる人って言われてるのに、いざ登録してみたら、そのうちの2、3日しか入れてもらえなかったりとか、え、違うじゃんみたいな。そういうので、結局、派遣会社3つぐらいを今ローテーションして、日々違うとこに行ってます。大変だよ。仕事もね、大変で。なんか暇疲れするようなとこもあるし、逆に、初日めっちゃ忙しかったのに、催事とかでね、最近めっちゃ暇じゃんみたいなとこもあったりとか、なかなか思うようにいかないし、たまーに、あ、私ってやっぱ接客好きなんだなーって、レジとか好きだったんだなーってすごい思うから、あ、これからジムとかできるのかなーっていう、これからの不安をすごく日々思ってますけれども。まあまあ、一応ね、就職できたということで、そのお祝いでペットとか飼ってもらったから。なるべくね、無理なく続けていきたいと思いますけれども、これからね、どうなるかね、まあ土日休みっていうところもあるから、まあラジオはね、比較的、あの、収録する時間を確保することはね、しやすくはなったかなと思うんだけど、中にはちょっとね、休日出勤という恐ろしい言葉があるので、もしかしたらね、今後ちょこちょこお休みが急に入ってしまうかもしれないんだけど、放送のね、お休みをいただくかもしれないんだけど、その時はちょっと申し訳ないっていう感じで。そう、お仕事の内容的には、こう、まあ、エンタメに関わるような内容じゃないよ。なんていうのかな、まあ、どことは詳しくは言えないけど、とあるところのファンクラブだったり、そういう運営とか企画考えたりとか、をやりつつ、まあなんか事務処理みたいなのもやったりとか、あとは撮影の現場に行ったりとか、で土日はイベント会場とかで、まあ物販の手伝いとか、そういうのもやったりするよっていう、ざっくりした話しかまだ私は知らないんですよ。なんせまだ働いてないから。そうだから、まあちょこちょこここでね、 仕事大変なんですよって愚痴るかもしれないけど、その時はね、よくやってるよってよしよしって思いながら聞いてくれたらいいなと思います。ということで、私的には今年の目標は一番達成したかった就職というところは達成できたし、2、3年居続けてた部屋をきれいにするというところも、80% ぐらいまでは達成してるということで、私は自分に甘いので、達成度 80%、そんないかないかない。この4つがあるから、70% ぐらい、かな。そう、充実度とか、いろいろ含めて今年の私は、ちょっとだらけすぎなとこもあったから60点ぐらいかな。君ことと比べたら点数が高いのなの。そうね、来年はね、来年で、こう、忙しくバタバタ、新生活、こう、責任というものが生まれますから、そう、甘えてらんないなとは思いますけど、負けじと頑張っていきたいなと思っておりますんで、また、私の来年の目標は、お正月超えたあたりの放送でね、発表したいと思いますので、またみんなで一緒に目標を立てましょう。さあ、ということで、2曲目に参りたいと思います。まだ2曲目ですね。ということで、イギーさんの今年一番聴いた曲、モンスター X で、Do What I Want、です。お聴きください。さあ、ということで、本日の2曲目は、イギーさんが今年一番聴いた曲、モンスター X で、Do What I Want でございました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクリハです。この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。ということで、来週のね、テーマメールのテーマを発表するの忘れてたので、発表します。次回のテーマは、もうすぐクリスマスというわけで、ざっくりクリスマスをテーマにしたいと思います。実際は22日放送の方が近いんだけど、でもね、クリスマスの予定を立てるのそんなギリギリだったら困っちゃうなと思って、みんなのね、思い出話をしながら、いろいろ放送でもクリスマスに触れていきたいなと思っているので、ちょっと早めにクリスマス。で、今年サンタさんで欲しいものだったり、クリスマスの思い出など、本当にクリスマスにまつわることだったら何でもいいです。例えば、イルミネーション見に行きました。でもいい。だってイルミネーションはクリスマスにするんだもんっていう感じ。チキン食べました。クリスマスもチキン食べるもん。みたいなね。本当何でも OK なので、ぜひぜひ送ってきてください。お便りはクレハットマーク、fmu.co.jp、もしくはハッシュタグらからじ、ハッシュタグ月曜のうららかさんをつけてポスト。皆さんのメールや投稿お待ちしております。続いては X を使ったこちらのコーナーです。うららかクエスト。さあ、ということで、今週はですね、今年の反省点がわかる心理テスト。次の4匹のうち、直感で選んでください。1、猿。2、犬。3、ライオン。4、キツネ。ということで、1、2、3、4択ですね。今回のね、診断結果はめちゃめちゃさっくりしておりますけれども。私は、みんな覚えてるかわかんないけど、猿がすごい大好きで、そう。だから、猿かなって思ってるんですけど、琴音は狐って言ってました。イギーさんはちなみに、犬。ね、理由は、ちょっと待ってね、犬が好きだからかな？理由は犬が好きだから、というところですね。じゃあ、X の結果をね、見ていきたいと思いますよ。X の投票は、デレレレレッテテン。お、ライオンとキツネが一票一票入って、接戦です。はい、ということで。ってことは、じゃあ今回全部選択肢選ばれてるんですね。面白い。猿、犬、ライオン、キツネ。みんなそれぞれ選んでおりますが、一体どんな反省点になるんでしょうか。もう皆さん選びましたかね。さあ、ではではでは、 振り返っていきますよ。じゃあまず、猿を選んだ私と一緒のあなたの反省点は、計画性の欠如。はい、その通りでございますね。続いて2、犬を選んだあなたの反省点は、慎重すぎること。3、ラを見るとラジオって言っちゃう。ライオンを選んだあなたは、反省点は強引さです。最後、キツネを選んだあなたは、誤解を招く行動が反省点として挙げられます。ということでね、思い当たる節ありますか？私は計画性のなさは非常に思い当たります。こうね、その時その時でいいよとか、やるよとか、払うよ、うんとか言ってたら、あとあと悲しんでる私もいます。あー、この日行くって言っちゃったからこれ行けないじゃんとかね。あー、チケットこの日取ってるけど、予定あったなーみたいな。結構今年ありました。ダブルブッキング。自分の中でね。うん。さすがに友達の予定があったらもうそっち優先するんですけど。さあさあさあ、来年のね、目標を立てるのに参考にしてみてはいかがでしょうか。さあ次回、サンタさんからのあなたへのプレゼントは何色の箱でしょうかということで、 A 青い箱に白いリボン、 B 赤い箱に黄色いリボン、 C 緑の箱に白いリボン、 D シルバーの箱に白いリボン、 E 黄色い箱に黄色いリボン、F 紫の箱に黄色いリボン。今回は6択です。すごいたくさんありますけれども、ぜひぜひ、選んで X のね投票参加してみてください。なんでそれを選んだか理由があればぜひぜひリプライやメールでお待ちしております。ということで本日の3曲目にそろそろ参りたいと思います。金曜日パーソナリティきみちゃんの今年一番聴いた曲かけたいと思います。きみちゃん的今年一番聴いた曲は、アイドリッシュセブンでホールディングハーモニーです。お聴きください。ということで本日の3曲目はアンホールディングハーモニーでしたね。失礼しました、書ける前ね、ホールディングハーモニーって言っちゃったんですけど、アンホールディングハーモニーが正しい曲名でございました。続いてはこちらのコーナーです。ホット一息ということで、今日はたっぷりお時間がありますけれども、何喋ろう。そうね、まあ一年振り返ろうということで、まあちょっとコーナーにしようか迷ってたんだけど、まあこの中で触れようかなって思ってるのが、まあ、今年の流行語大賞の年間大賞っていうの、そのノミネートは30ぐらいをさ、前回か前々回かぐらいで触れたと思うんだけど、それの対象が発表されましたけれども、皆さん見ましたかね。今回の対象はですね、12月1日に発表されました。対象は高市早苗内閣総理大臣の働いて参りますに決定しましたということで、めっちゃ最近の言葉が入るんだって思って、私的にはなんかもうそのまあ1年を象徴する対象の言葉だから、なんかもうなんか1年ずっといじられ続けてきたものになるかなって思ってたんです。それこそビジューいいじゃんとか、ルビーちゃんはーい何が好きとか、そういうのになるかなって思ってたけど、政治的な部分ですね。はぁ、なんだっけ、なんかね、私実際のその高市さんの働いて参りますは見てないんですけど、ニュースとかでそのそこの言葉のシーンだけは見たんだけど、その何ちゃんとした演説部分見てないから何とも言えないんだけどさ、もう働いてってめっちゃ働くじゃんってちょっと疲れちゃう。あとはトップ10にミャクミャクがランクインしたりとか、ちなみにトップ10もね、また合わせてで発表されてるのでご紹介しますね。ワードだけです。エホ、オールドメディア、 緊急重量熊被害国宝かっこ見たここコ米戦後80年昭和100年トランプ関税2期ミャクミャクっていう感じで、発表されましたけれども、これはまあなかなかまあまあまんべんない感じですね、トップ10を見ると。でも私が思ってたビジュイージャンとルビーちゃんはトップ10にも入らないのかっていうちょっとショックはありますけど、あとはエホエホはもう今年最初にだいぶね流行って流行りきって廃れたなっていうなんか文化になっちゃうけど、ほんと流行が早いね、ネットのワードっていうのはね、もうついていけないです、今精一杯ですね。ミャクミャクは2025年に開催された大阪関西万博の公式キャラクター、水野やジェラートピケ、ハトラといった、アパレルブランドのほか、ウカなどのコスメブランドとのコラボレーションアイテムの発売が相次ぎました。ラブブもありましたね。ラブブは韓国初のトイブランドポップマートが手掛けるシリーズのザ・モンスターのキャラクター、ブラックピンクのリサが自身のインスタグラムにて投稿したことで世界的な注目を集め、国内外の店舗前に連日長蛇の列が生まれました。またゼントの、先ほどのミャクミャクとのコラボフィギュアも発売されております。ミャクミャクとラブブコラボしてたんですね。あと他にはテンシャルを皮切りにワークマン、チャンピオンなど各ブランドから展開される疲労回復効果が期待できるとされているリカバリーウェア、ぬいぐるみやドールをカスタマイズしたり撮影するぬい活、2000年代前半に小学生から中学生だった世代が当時流行していたキャラクターやファッションなどのカルチャーを楽しむ平成女児などが揃いましたということで、まあ、確かに私的に今一番おーってなったのは平成女児ですね。確かにこの1年めちゃめちゃ懐かしいってなる商品が非常にたくさん出ました。それこそプリキュアだったりとか、あとはお邪魔女ドレミとか、あとあのね、あのブルーシールなんだっけあのキャラクターの顔は出てるけどキャラ名がわかんない、あのクマみたいなね青いやつとかね、赤いトゲトゲした子がいたりとかするやつあとなんだろう、でもやっぱプリキュアが多かったかな、めっちゃわー懐かしいってなるのは。うん、なんか記念で出たガチャガチャとかすごい回してうわーってなったの覚えてますね。あとはなんかさ、平成一桁みたいな、なんかそういう言葉、一桁オーバーなんだっけ、なんかそういうの流行ったよね最近ねでもなんかそれでオーバーっていうのは違くないみたいな、なんかなって荒れてた SNS がね。今年もまあまあね、いろいろありましたけど、リカバリーウェアは私は今年頭に販売してました。働いてた。それこそテンシャル。うん。で、だからそれで初めてリカバリーウェアっていうのを知って、こう、まあ、実際買いたいと思ったけど、高くてさ、2万とかするのよ。上だけで。高いよね。上下はしたら4万5万するよ。まあ、物見たら1万円後半ぐらいのものもあったりするんだけど、そうそう、なかなか手が出せなくて、うん、知らないなと思いながら、知識だけで、接客してた。お姉さんも着たことあるのみたいな。制服がリカバリーウェアの日中用のものだったから、あ、これもそうなんですよって言いながら、まあ、確かに着てるときあったかかったりはするから、なんか血流を促進する効果があってね。そう、リカバリーっていうとなんか治癒とかそういうなんかその着ることで治癒力が上がるのかってすごい聞かれるんだけど、そうじゃなくてテンシャルの場合ね、血流を良くして、そうすることによって体の中の老廃物をこう出していくっていう、その血流の促進を促す効果があるから、そういうことで疲労回復につながっていくよっていうような内容をすごい今年の頭にたくさん言ってた毎日言ってた。うん、意外と覚えてるもんだね。全てが正しいかどうかちょっと自信ないけど、なんかその血行促進っていうところがポイントらしいですね、テンシャルは。 うん、でもいろいろね、あのアスリートの方が来てたりとか、タレントの方が来てたりとかっていうのを見ると、あ、たまに働いてたやつだっていうちょっと枠がありますけどね。さあさあ、まあこんな感じですね、今年の流行語。でも高市さんになるとは思わなかったな。なんか、そう、私的個人的感想で言うと、なんかこういう対象を政治が取るのは嫌なんですよ。なんかやっぱもっと明るいもので年を締めてほしいから、まあ、働いてまいりますは別に暗いワードではないけど、なんかこうちょっと、別にそんなにさ、言ったのは高市さんであって、みんながさ、それをさ、働いてまいりますみたいな感じで言ったわけじゃないじゃん。流行はしてないじゃん。それこそラブブーとか、ミャクミャクとか。まあしたら、物としても流行したし、言葉としてもたくさんみんながさ、ラブブ買ったとか、ラブブ可愛いよねとかさ、そういう発言をしてるから流行していくわけで。そういうところは納得するんだけど。今年の対象は納得しません怒られちゃうかな。うん、私的な意見ですね。あの、注釈、個人の感想ですっていうのをね、でっかく、あの、出したいところであるんですけれども。私的には、そのラブブとかそういう方が、あの、流行語っぽいなって思いましたね。さあ、ということで、あの、なんか、思ってた会話が、できなかった。私も違うトークしようと思ってたんだけど、まさか流行語で10分ぐらい喋っちゃいましたね。さあ、本日最後の曲に参りたいと思います。本日最後の曲は、スエビパーソナリティ琴音が一番聴いた曲になります。幾田りらで百花繚乱です。お聴きください。ということで本日最後の曲は幾田りらで百花繚乱でした。この曲はね、マオマオの曲役だっけ、あのアニメもねすごい流行ったけど、ちょっと待ってね、ミャクミャク人士様、うん、キャラの名前しかできてこない、役の薬屋出てくるかな、違うドラッグストアが出てきちゃったアニメ薬屋の独り言ですね。役ってなんだよ。マオマオに引っ張られすぎてる。そうね。ミセスグリーンアップルとかが主題歌やったりとか、あたりくたりらちゃんがやったりとかして、うん、私もすごいハマって見てて、薬屋の独り言は結構あのリアルタイムで追っかけて見てたりしちゃうなーっていうところで、なんか噂によると、まだわかんないで、SNS 上の噂なんだけど、実写化が決まってるとか決まってないとか、なんか言われてたりしますけど、最近はね、結構実写化が早いなっていうふうに思いますね。さあ、今日はみんなからのリクエストでたくさんいただいたのでね、みんなの曲で、一本通すことができました。ありがとうございます。さあさあ、来週はですね、あのクリスマスをテーマにしていきたいと思いますので、あなたのクリスマスソングをテーマに楽曲を募集いたします。思い出のあるクリスマス曲だったり、好きなアーティストのクリスマス曲だったり、何でも OK ですので、ぜひぜひ、お送りください。一体次回はどんな曲がかかるのかお楽しみに。皆さんからのリクエストソングお待ちしております。はい、というわけで午後3時のラカラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川ララ FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想などの普通歌やコーナー宛のお便りはすべて小文字で、クレハットマーク、fmu.co.jp、クレハの通りは kurehaです。件名にはコーナー名を、本部にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど、郵便の場合は 272-8539、市川うらら FM、午後3時のうららかラジオ、月曜日宛てに送ってきてください。私、クレハの放送は毎週月曜日、午後3時から午後4時までの1時間、ゆったりまったりのんびりとお届けしております。月曜日から金曜日まで平日毎日放送になっておりますので、ぜひ他の曜日も聞いてみてください。詳しくは市川ララ FM で検索。そしてこの番組アーカイブもありますので、聞き逃してしまった方や過去の放送をもう一度聞きたいと思ってくださった方は、ここ3時のうららかラジオアーカイブで検索して聞いてみてください。月曜日現在募集中のコーナーは、 おすすめの作品や感想を紹介、今日の一本、ちょっとした知識や好きなことを語ったり学んだりしていく、あなたと私の豆知識、最近の話題について話すトレンドトーク、その他のお便りや近況報告をするほっと一息、そして千葉県のエトセトラ、千葉県にまつわるあるあるや歴史など、千葉に関するなんやかんやをお届けしていきます。皆さんの地元のエトセトラでも OK です。さらに番組公式 X もございますよ。すべて小文字でアットマークうららか FM、 もしくは午後3時のうららかラジオで検索してもらうと出てきますので、ぜひフォローしていろんなことに参加してみてください。また感想を投稿する際にはハッシュタグうらからじ、月曜の感想にはハッシュタグ月曜のうららかさんとつけてつぶやいてくれると番組内でご紹介いたしますよ。さて、月曜のうららかさんではテーマメールを大募集中。次回のテーマはクリスマスということで、たくさんお便りお待ちしております。お便りは、クレハアットマーク fm.co.jp です。ではここで午後3時のうららかラジオ横軸企画、エンディングミニコーナーの時間です。金曜日パーソナリティのキミちゃんからの質問、クレハ的今年の流行語はというところで、先ほど散々いろいろ言って文句も言いましたけれども、私の流行語、私のこの1年の私生活の流行語になるかな、流行語かな、どうなんだろう、語って言うとちょっと違うかもしれないけど、パッて、ね、何かなって思った時に考えついたのが、トリキ。トリキ族ですね、いわゆる。なんでかっていうと、職場に、トリキがすごいたくさん近くにあって、で、まあ、なんだかんだご飯行こうって言って、後輩ちゃんとか先輩とか、ね、いろいろみんなと職場の人とご飯に行くときに選ばれがちだったのがトリキで、うん、今年が過去一番トリキに通ったなって思ったので、トリキを選びました。そしたらトリキもね、なんか今年、すごい周年、10周年、20周年ぐらい、20周年かな、だったので、なんか縁を感じながら、毎回食べてましたね。うん、私のトリキでのおすすめは、ハツが大好きで、あとはお酒だと、普段だったら絶対高いから頼まないけど、ハイボールのうわど忘れした、今忘れた、なんかある山崎、違うな。うわ出てこないよ。まあ、トリキに行ってみたらわかります、これかっていう、ちょっと高い、いつもねなら高いお酒が置いてますので、それも390円ぐらいで飲めるのかな。うん、さあ、琴音への質問ですね。今回、先週は年末の過ごし方を聞きましたが、今年は珍しく忘年会があって、今まで行ったことなかったけど、馬先のみんなで焼肉に行きます。その後カラオケにも行きます。意外とこういう飲み会したことなかったから、おごりだしみんな仲いいから嬉しいとのことですね。年末楽しみがあって良いことです。さあ、次回サンタさんからもらって一番覚えているプレゼントはということで、琴音には回答していただこうと思います。さて、次回のラカラジは明日12月9日火曜日15時から北亮さん大手さんの放送となります。私クレハの放送は来週12月15日となりますので、ぜひぜひそちらも聞いてください。というわけで、本日のお相手は月曜日パーソナリティのクレハでした。また来週、バイバーイ。